聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第49編1節から21節。指揮者によってコラのこの詩賛歌。諸国の民よ、これを聞け。この世に住む者は皆耳を傾けよ。人の子らはすべて、豊かな人も貧しい人も、私の口は知恵を語り、私の心は英知を思う。私は格言に耳を傾け、たてごとを奏でて謎を解く。災いの降りかかる日、私を追う者の悪意に囲まれる時にも、どうして恐れることがあろうか。財宝を頼みとし、富の力を誇る者を。神に対して、人は兄弟をもあがないえない。神に身の代金を払うことはできない。魂をあがなう値は高く、とこしえに払い終えることはない。人は永遠に生きようか、墓穴を見ずに済むであろうか。人が見ることは、知恵ある者も死に、無知な者、愚かな者と共に滅び、財宝を他人に残さねばならないということ。自分の名をつけた辞書を持っていても、その土の底だけが彼らの常しえの家、世々に彼らが住まうところ。人間は栄華のうちにとどまることはできない、ほふられる獣に等しい。これが自分の力に頼る者の道、自分の口の言葉に満足する者の行く末、黄泉に置かれた羊の群れ、死が彼らを飼う。朝になれば正しい人がその上を踏んで行き、誇り高かったその姿を黄泉が蝕む。しかし神は、私の魂をあがない、黄泉の手から取り上げてくださる。人に富が増し、その家に名誉が加わるときも、あなたは恐れることはない。死ぬときは、何一つ携えていくことができず、名誉が彼の後を追って墓に下るわけでもない。命のある間に、その魂が祝福され、幸福を人が称えても、彼は父祖の列に帰り、永遠に光を見ることはない。人間は栄華のうちに悟りを得ることはない。ほふられる獣に等しい。新約聖書、マタイによる福音書、第16章、21節から28節。この時からイエスは、ご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、三日目に復活することになっていると弟子たちに打ち分け始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れして諌め始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者。神のことを思わず人間のことを思っている。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのに、どんな代価を支払えようか。人の子は、父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時、それぞれの行いに応じて報いるのである。はっきり言っておく、ここに一緒にいる人々の中には、人の子がその国と共に来るのを見るまでは、決して死なない者がいる。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、厳しい残暑が戻る中、健康を支えられてこの礼拝に共に集うことができましたことを感謝いたします。横浜城教会は昨日9月13日に 創立151周年を迎えました。本日の礼拝を創立記念礼拝として守っています。あなたがこの教会を1874年明治7年に誕生させてくださり、151年にわたって守り導いてきてくださったことを心から感謝し、皆を褒めたたえます。横浜開港の年に日本伝道への志を持って、しかし何のつてもなく来日したヘボンの下でこの教会は生まれました。ヘボンら宣教師たちは医療活動や辞書の編纂、日本語訳聖書の翻訳出版を通して日本に福音の種をまき、その実りとしてこの教会が生まれました。その歩みにはさまざまな苦難もありました。ヘボンによってその置き土産として与えられた立派な教会堂は関東大震災によって全壊しましたが、100年前に現在のこの街道が建設されました。戦前戦中の歩みにおいては、日本の教会全体があなたのみを神とする信仰を貫くことができず、戦争に協力し近隣諸国の人々を苦しめることに加わってしまった時もありました。またこの教会自体も横浜の空襲において街道内部を全焼してしまいました。しかし戦後のたゆまぬ努力によって修理に修理を重ね、現在ではこの教会堂は横浜市の歴史的建造物として市民に親しまれています。また戦後の歩みにおいては教会の分裂をも体験しました。いろいろな困難、苦しみ、そして罪がありましたが、その中でもあなたを礼拝する群れが守られ、福音の伝道が続けられてきて、多くの人々があなたの救いに預かり、教会の枝とされ、あなたの民として歩むことができた、そのことはただあなたの恵みによることです。心から感謝をいたします。そしてあなたは今、私たち一人一人にその恵みを注いでくださって、この教会へと、この礼拝へと招いてくださっています。151年にわたるあなたの御業の先端に今私たちが置かれており、それを受け継ぐものとされていることを心から感謝するとともに、その責任を覚えます。どうぞ私たちがこの恵みにしっかりとお応えして歩むことができますよう導いてください。あなたがこの群れを、私たちを用いて救いの御業を今もこれからも行っていってくださることを信じ、その御業に仕えていくことができますように。しかし私たちの歩みはまことに心もとないものであり、あなたに感謝することにおいても恵みにお応えすることにおいても欠けの多いものです。御心に従うよりも自分の思いや願いを叶えることばかりを見つめ、あなたではなく自分が主となって生きようとしている私たちを憐れみ許してください。あなたを礼拝し、御言葉を聞くことを通して、私たちが常に悔い改めてあなたへと向きを変え、あなたの御顔を仰いで生きていくことができますように、聖霊なる神様がこの場に親しく臨み、御業を行ってください。先週に続いて、この礼拝においても、聖餐に預かることができることを感謝いたします。私たちのために、十字架にかかって死んでくださった主イエス・キリストの御体と御血とに預かって、主イエスと一つとされ、また主イエスの復活に預かって新しい命を生きていくことができますように、そしてキリストの体である教会をあなたがこの地上に築いていってくださいますように、まだ聖餐に預かることのできない方々が洗礼を受けて教会の一員とされ、聖餐に共に預かり、教会を共に築くものとなることができますように導いてください。教会の兄弟姉妹の中で病気や怪我を負っている方々に癒しと慰めを与えてください。入院をしている方、施設で生活している方と共にいて、支えと力づけを与えてください。 高齢になって弱りや衰えを覚えている方々を守ってください。そして家族の看病や介護をしている方々に慰めと励ましを与えてください。またいろいろな困難、苦しみ、悲しみを抱えている人、人間関係の破れに苦しんでいる人、怒りや苛立ちの思いに捉えられている人を支え、平安を与えてください。今日のこの礼拝に信仰を求めて集っている弓道中の方々を祝福し、あなたご自身が出会ってくださいますように、また教会の教え、聖書の教えに興味や関心を持って集っている方々をも導いてください。教会学校の礼拝に多くの子どもたちと保護者の方々が集っていることを感謝いたします。子どもたちがあなたの恵みを豊かに受けて成長していくことができますように、それぞれの家庭を祝福してください。そして教会学校の秋の計画を導き、良い時としてくださいますように。あなたの御名によって建てられ信仰に基づく教育を行っているキリスト教学校の一つ一つを祝福し、守り導いてください。そこで学んでいる学生生徒たちが礼拝を体験し、聖書に触れることによってあなたとの出会いの機会を与えられています。それらの若者たちが私たちの命と人生とを導いてくださっているあなたを知り、人生の確かな土台を得ることができますように、キリスト教学校の働きを担っている教職員の方々、お一人お一人をあなたが顧み力づけてください。東京神学大学においても後期が始まろうとしています。今月末には日本伝道を担う青年の集いが行われます。多くの青年たちが集い、その中からあなたに仕え、教会と伝道のために生涯を捧げる伝道献身者が新たに起こされていきますように。また来週には先に天に召された方々のことを覚える昇天者記念礼拝が行われます。遺族の方々も大勢出席される予定です。御心にかなう礼拝としてください。先に天に召された多くの信仰の先達たちを覚えて、その信仰の遺産をしっかり受け継いでいくことができますように。また共に今礼拝を守っている主の教会の一つ一つを支え導いてください。私たちの教会の一人の姉妹がそれらの教会の一つで本日奉仕の場を与えられています。どうぞその上にあなたの祝福と守りが豊かにありますように。先週も大雨による被害があちこちで生じました。また世界の各地でもいろいろな自然災害が起こっています。気候変動、温暖化の影響がますます激しくなっていることを感じます。どうぞ私たちがあなたが与えてくださったこの地球の環境をしっかりと守っていくことができますよう導いてください。能登半島地震の被災地とそこにある主の教会のことを特に覚えています。復興への歩みが支えられ、また教会を通しあなたの恵みの御言葉が苦しみの中にある人々に届いていきますように。ロシアとウクライナの戦争、イスラエルとハマスの戦いもなお続いて、その他の国々にもそれが及んでいくことが懸念されています。戦火に苦しんでいる人々を守ってください。ガザ地区の人々に人道支援の手が届いていきますように。国々の政治の責任を負っている者たちに悔い改めを与え、平和を築いていく誠の勇気と知恵等を与えてください。人間の罪による悲惨な出来事にあふれているこの世界の中で、私たちが主イエス・キリストの福音を述べ伝えることを通してあなたの救いの御業の一端を担い、またこの世界に平和を築いていくことができますように。希望を失うことなく取りなしの祈りを続けていくことができますように、支え助けてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌145番、差し支えない方はご起立ください。 ください。横浜城教会は昨日9月13日に創立151周年を迎えました。そのことを覚えつつこの礼拝を守るのですが、聖書の箇所としては先週の礼拝に続いてマタイによる福音書第16章21節以下を読みます。ここには主イエスが弟子たちにご自分がこれからエルサレムにおいて苦しみを受けて殺され3日目に復活することを予告なさったこと、それに対して弟子のペトロがそんなことを言うものではありませんと主イエスをいさめたこと、すると主イエスから厳しく叱られてしまったことが語られています。先週は23節のサタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っているという主イエスのお叱りの言葉までを読みました。で、続く24節で主イエスは弟子たち全員にこうおっしゃいました。私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。で、この言葉は23節のペトロへの叱責の言葉と深くつながっています。サタン引き下がれというのはこれ原文を直訳すると退け私の後ろにサタンよとなるということを先週お話ししました。この叱責の言葉の原文には私の後ろにという言葉があるのです。そして先週お話ししたのはこの福音書の4章19節の主イエスがペトロたちを弟子として招いた時の私についてきなさいという言葉にもその言葉が語られていたということでした。これも原文を直訳すると従いなさい私の後ろになのです。で、このことからサタン引き下がれという厳しい言葉はむしろペトロを弟子としての本来の場所に立ち返らせようとしているのだということを先週お話ししました。弟子としての本来あるべき場所、それは主イエスの後ろです。主イエスの弟子、つまり信仰者とは主イエスの後ろについて従っていくべきものなのです。ところがペトロは主イエスがご自身の苦しみと死を予告するととんでもないことです、そんなことを言うものではありませんと主イエスをいさめた、それは主イエスの後ろについて従うのではなくてその前に立ちはだかるものとなってしまったということです。で、そのペトロに対して主イエスはあなたはサタンと同じように私の邪魔をしている、そうではなくて私の後ろについて従うものとなれとおっしゃったんです。そしてそのことを受けて24節で今度は弟子たちみんなに私についてきたいものはと語られました。で、これも直訳すると私の後ろについてこようと望むものはとなります。ここにも私の後ろにという言葉があるんです。主イエスはペトロに私の前に立ちはだかるのではなくて弟子としての本来の在り方に立ち返って私の後ろに従うものとなれとおっしゃいました。そして24節では弟子たち皆に主イエスの後ろに従うとはどういうことなのかをお語りになったのです。で、主イエスの後ろに従う弟子として歩もうとする者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいと主イエスはおっしゃいました。主イエスの後ろに従っていくには自分を捨てなければならない。私たちはそれを聞くとすぐ 自分が幸せになろうとするような自分中心の思いを一切捨てて自己否定に生きなければならないのだと思うのではないでしょうか。そしてそれは自分のためではなくて他の人のために生きる、自分のことは二の次にして人のために尽くすということだとも思うのではないでしょうか。自分の十字架を背負ってというのもそれと同じように捉えがちです。十字架を背負うというのは苦しみを負って忍耐して歩むことです。自分のためではなくて他者のために生きることには自分の願いや欲望を我慢する、そういう苦しみが伴います。そういう苦しみを負って生きることが自分を捨て自分の十字架を負って私に従うということで、信仰を持って生きるっていうのはそういうことだと思っていることが私たちは多いのではないでしょうか。そしてそこには自分にはなかなかそれができない、本当に信仰に生きることができていないという後ろめたさがいつもつきまとってはいないでしょうか。しかし今申しましたことはすべて主イエスの言葉を間違って受け止めた結果です。ここに語られていることをちゃんと読めば主イエスはそんなことは言っておられないことは明らかなんです。25節にはこうあります。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。ここでシエスは自分の命を本当に得るためにはどうしたらよいかを語っておられます。自分の命を本当に得ることができるような生き方をしなさいと教えておられるんです。でそれは自分のことなどは考えないということではないし、自分のことは二の次にして人のためにということでもありません。むしろ自分のが本当に命を得て本当に幸せに生きることを真剣に求めなさいということです。そのことは次の26節でももっとはっきり語られています。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか、自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか、何の得があるかと言われています。自分にとって何が本当に得かをよく考えようと言われているんです。でもちろんその得っていうのはお金が儲かるというような目先のことではありません。目先の損得を超えて本当に自分にとって得になることを求めようと主イエスは言っておられるのです。つまり主イエスがここで教えておられるのは自分のことなんか考えないという自己否定ではないし、自分のことは二の次にして人のために尽くせということでもありません。自分を捨て自分の十字架を背負って私に従うっていうのも、それこそがあなた方が自分の命を本当に得るための道なのだとシエスは言っておられるのです。でこの26節についてさらに考えたいと思います。全世界を手に入れたとしても命を失ってしまったら何にもならない、命を得ることこそが最も大事だとシエスは言っておられます。で昔の皇帝たちもそう思って不老不死の薬を手に入れようとしました。いや昔の皇帝たちだけではありません。そのことが最近ニュースで流れていました。先日中国で行われた盛大な軍事パレードに習近平とプーチンとキム・ジョンウンが集まりましたが、彼らが話していたのは の臓器移植を繰り返せばいつまでも生きられるのではということだったというんです。まあ、現代の皇帝たちも昔と同じことを考えているわけです。まあ、しかし自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようかと主イエスが言っておられるように、どんなに巨万の富を積んでも命を買い戻して不老不死を得ることはできないんです。で、皇帝ではない私たちにはそんなことは関係ないとは言えません。で、そのことを語っているのがルカによる福音書第12章16節以下の愚かな金持ちの例えです。この話は畑が豊作であり余るほどの穀物財産を手に入れた人がそれを蔵にしまい込んで、これでもう自分の人生は安泰だと言った。すると神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられるとおっしゃったという話です。この金持ちは財産があれば自分の人生が支えられ安心して生きていけると思った。自分の持っている豊かさによって命を自分のものにしておけると思ったのです。そこに彼の愚かさがありました。で、それは彼が自分に命を与え人生を支え導いておられる神を忘れていたということです。自分が豊かになればそれで命が人生が支えられると思ってしまうときに、私たちは命を本当に支え、また人生を支えてくださっている神を見失って、本当の支えを失うのです。全世界を手に入れても自分の命を失うというのはそういうことです。またあの金持ちがたくさんの穀物を蔵に溜め込んで、で人生も安心だと思った、まあ、それが自分の命を救いたいと思うことです。でもそれは愚かなことです。私たちの命は、人生は、私たちの力や努力や、あるいは持っているものによって支えられてはいないのです。私たちに命を与えて、そしてお定めになっているときにそれを取り去られる神こそが、私たちの人生を本当に支えてくださるのです。その神と共に生きることによってこそ、私たちは本当に自分の命を得ることができるのであって、その神を見失ってしまったらば、自分の命を失うことになるのです。私たちは自分の命の代価を自分で支払って命を得ることはできません。自分の命を救おうとしてどんなに熱心に努めても、そのために自分のことは二の次にして人のために尽くす自己否定に生きたとしても、それで自分の命を救うことはできないのです。命の代価は私たちがとても支払うことなどできないくらい高いのです。本日共に読まれた旧約聖書の箇所である詩編第49編はそのことを語っています。この詩は地上の富や権力を持っている者たちを恐れたり羨む必要はないということを歌っています。彼らがどんなに豊かな財産を持ち、また力を持っていても、それで自分の魂、命を贖うことはできないのです。そのことがこの詩の8節9節にこう語られています。神に対して人は兄弟をも贖い得ない。神に身代金を払うことはできない。魂を贖う値は高く、常しえに払い終えることはない。またこの詩の18節には、死ぬときは何一つ携えていくことができず、名誉が彼の後を追って墓に下るわけでもない とあります。財産や名誉をどんなに豊かに持っていても墓にまでそれを持っていくことはできないんです。このようにこの詩編49編は人間の富や力やまたそれにより頼むことの虚しさを語っています。で、この詩編の中に16節があります。しかし神は私の魂をあがない、黄泉の手から取り上げてくださる。この16節がこの詩の中心です。人間の力や富は命を救うことはできない。神のみが命の代価を支払って死の力から私たちを解放して命を与えてくださるのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか、自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払いようかという問いへの答えがここに語られています。人間は自分の命の代価を自分で支払うことはできない。しかし神がそれを支払ってくださって私たちに誠の命を与えてくださるのです。で、神はその私たちの命の代価をすでに支払ってくださいました。それが一人子主イエス・キリストの十字架の死です。主イエスが私たちのために多くの苦しみを受け殺されたことによって神の一人子の命が私たちの命のための代価として支払われたのです。で、このことによって神は私たちの命、私たちの魂をあがない黄泉の手から死の力から取り上げてくださったのです。で、このことは神が私たちの命を魂をどれほど値高いものと考えてくださっているかを示しています。神にとって私たちの命、魂は一人子の命に匹敵するものなのです。一人子主イエスの命をすら犠牲にしてくださるほどに神は私たちの魂を、命を大切に思ってくださっているのです。で、ところが私たちはこの神の御心がなかなか分かりません。神が一人子の命をこの私のために支払ってくださる、それがどんなに大きな恵みなのかが分からないのです。主イエスの受難予告を聞いて、主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりませんと言ったペトロの姿はそのことを示しています。神の一人子がご自分の命を自分たちのために支払ってくださろうとしているのに、その恵みが分からずそれを受け入れようとしないのです。それは先週も申しましたように、ペトロが主イエスには苦しみを受けて殺されるような道ではなくて、もっと栄光ある勝利の道、力に満ちた道を歩むことを期待しているからです。そしてそれは自分たちもその栄光と勝利の道を歩みたいと願っているということです。主イエスの弟子として歩むことで自分も栄光に満ちた生涯を送り、敵対する力に勝利することができるものとなることを願っているんです。それは言い換えれば、自分で自分の命を救うことができるものになりたい、自分の命の代価を自分で支払えるものになりたいということです。自分がそのように力強く生きることができるものとなるのを助けてくれるのが救い主だと彼は思っている。そのようなペトロに主イエスは、サタン、引き下がれ、あなたは私の邪魔をするもの、神のことを思わず人間のことを思っているとおっしゃいました。それは、私が 苦しみを受け、十字架にかけられて殺されることによって、神があなた方の命の代価を支払ってくださろうとしているのだから、その御心の邪魔をするなということです。そして弟子たち、私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得るとおっしゃいました。それは自分で自分の命を救うことができる強いもの、力あるものとなろうとするのではなく、私の後についてくるもの、私の苦しみと死を通して神が与えようとしておられる命をいただいて、それによって生きるものとなりなさいということです。それこそが自分を捨てるということなのです。自分を捨てるっていうのは、他の人のために自分を犠牲にすることではありません。主イエス・キリストの十字架の死による救いと、そこに示されている神の恵みによって与えられる命をこそ求め、自分の力や努力で救いや命を獲得しようとする一切の思いを捨てることです。そしてひたすら主イエス・キリストの後に従って歩むものとなることです。言い換えれば、主イエスなしに自分だけでやっていけるものになろうという思いを捨てることです。人にどう思われようとも、どんなにみっともない惨めな生き方だと言われようとも、ひたすら主イエス・キリストの後ろについて生きる、それが私のために命を失うということである。主イエスの弟子、信仰者として生きるっていうのはそういうことなのです。そこにおいてこそ私たちは自分の命を本当に得ることができます。神が一人子の命を代価として支払ってくださったほどに、自分の命は神にとって値高いのだということを知って生きることができるのです。そこには自分の命の代価を自分で払おうとしているところには、決して得ることのできない喜び、感謝、平安があるのです。主イエスは私たちに命を与えるために、十字架の苦しみと死への道を歩んでくださいました。で、その主イエスの後ろに従う私たちも、栄光への道ではなくて十字架を背負って歩んでいくのです。で、私たちが背負う十字架とは何でしょうか。その一つには、他の人々の無理解にさらされて妨害とか迫害を受けることです。信仰に生きる者はそういう苦しみを背負うことになります。この教会の151年の歴史は、私たちの信仰の先達たちがそういう苦しみを負って、自分の十字架を背負って主イエスに従った歴史です。彼らはそれによって主イエスがご自分の命を犠牲にして贖い取ってくださった誠の命をいただいて歩んだんです。その歩みを受け継ぐ私たちも、自分の十字架を背負って主イエスに従っていくのです。そのことによってこそ、主イエスの十字架の死と復活によって実現した命の恵みに預かることができるのです。で、しかし私たちが背負う十字架はそれだけではありません。この世を生きる中で私たちはさまざまな苦しみを体験します。特に人と人との関係において多くの苦しみを味わうのです。それは私たちの罪のゆえの苦しみです。人の罪によって傷つけられ苦しみを受けるということもあれば、 自分たちの罪が、自分自身の罪が人を傷つけ苦しめてしまうこともあります。そのように私たちはお互いの罪による苦しみを負っています。で、それは主イエスに従う信仰によって受ける苦しみではありませんけれども、主イエスの十字架の苦しみと死は私たちの罪のためである。私たちの罪を許して新しい命を与えてくださるための苦しみでした。ですから私たちがお互いの罪のために受ける苦しみと主イエスご自身の苦しみとは重なるのです。私たちは人の罪による苦しみを背負ってそれを許す、そういう忍耐において、また自分が人に対して罪を犯しているそのことを覚えて、その重荷を負っていくことによって、主イエスが私たちの罪のために受けてくださった苦しみを自分自身の身に体験をしていくのです。つまり私たちがお互いの罪による苦しみを負って歩むことも、自分の十字架を背負って主イエスの後に従うことの一環となるのです。それだけではなく、私たちの人生には、罪とは直接関わりのない苦しみがあります。病気や老いや障害であったり、あるいは災害などによる苦しみ、そういうものによっても私たちの人生は脅かされています。それらも主イエスに従う信仰による苦しみではありません。しかし主イエスの十字架の苦しみと死において、神が一人子の命を私たちの命の代価として支払ってくださったことを信じて歩むときに、それらの苦しみも主イエスの後に従っていく信仰と無関係ではなくなります。神が一人子主イエスの苦しみと死によって私たちの命の代価を支払ってくださった、そのことが、それらさまざまな苦しみの中にいる私たちを支えていくのです。苦しみの中でも私たちは神が一人子の命を支払ってくださったほどに、この自分の命を大切に思ってくださっていることを信じて生きることができるのです。で、そこにおいては苦しみを忍耐して生きることも、十字架を背負って主イエスの後についていくことになるのです。要するに、主イエスの十字架によって神が与えてくださった命に預かって主イエスの後に従って生きるならば、私たちが人生において味わうすべての苦しみは主イエスに従う者の背負う十字架となるのです。主イエスの十字架の死によって神は私たちの命の代価を支払ってくださり、私たちに命を与えてくださいました。その命はこの世の終わりに主イエスが栄光のうちにもう一度来られる、いわゆる再臨の時に完成します。で、そのことが27節に語られています。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。ここには主イエスの再臨において行われる、いわゆる最後の審判のことが語られています。十字架の上で死んで三日目に復活して神の復活なさった神の一人子主イエスキリストは、この世の終わりにもう一度来られ、すべてのものをお裁きになるのです。じゃあその時に自分はどうなるんだろうか。行いに応じて報いられるとしたら、とてもじゃないけど救いに預かることなどはできないのではないだろうかと私たちは不安を覚えます。しかし28節にはこう語られています。はっきり言っておく、 ここに一緒にいる人々の中には人の子がその国と共に来るのを見るまでは決して死なない者がいる。でここには主イエスの再臨と世の終わりがもうすぐにでも来ると考えていた初代の教会の人々の信仰が反映しているのですが、大事なことはその再臨が喜びを持って待ち望まれているということです。世の終わりの最後の審判はご自分の命を私たちの命の代価として与えてくださった主イエスによってなされるのです。私たちのに命を与えるために一人子の命をも犠牲にしてくださったその神のご支配がこの世の終わりには必ず確立するのです。私たちはその希望に支えられて、それぞれに与えられている十字架を背負って主イエスの後に従っていくのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、横浜城教会の創立151周年を記念するこの礼拝に招いてくださり、共にあなたの御前に立ち御言葉を聞くことができ感謝をいたします。あなたが約51年にわたってこの群れを導いてきてくださり、そこで御業を行ってきてくださり、あなたの救いに多くの人々を預からせ、その信仰の歩みを支え守ってきてくださったことを感謝をし、皆を褒めたたえます。その恵みに応えて、私たちもまたあなたに仕え、あなたに従って歩んでいくことを願っています。そのためにあなたは私たちに主イエスの後について、主イエスの十字架によってあなたが与えてくださっている恵みを見つめ、あなたが一人子の命をも私たちのために支払ってくださった、そのことによって私たちに与えてくださっている新しい命をいただいて、その命に生きていくようにと語りかけてくださっています。私たちはそのあなたの後に従っていくよりも、むしろ自分が力を得て、自分が自分の人生を自分のものとし、自分の人生のために自分が持っているものを支払うことによって、それを自分のものにしていこうとする、そのような歩みを求めて生きがちなものです。しかしそこには本当に命を得ることができない、むしろそれを失っていくしかないことを、あなたはこの御言葉を通して示してくださいました。どうぞ私たちが自分の力で、また自分の持っているもので人生を支えていこうとするのではなく、あなたが一人子の命を支払ってくださることによって与えてくださっている恵みに、あなたが与えてくださっている命に生きていくものであることができますように、そのあなたの救いの御業が今もなされており、またこれからもなされていき、そして世の終わりに必ず完成をする、あなたの恵みのご支配が必ず確立をすると、あなたは約束をしてくださっています。さまざまな苦しみや悲しみ、困難の中に置かれている私たちですけれども、そのあなたの救いの完成を信じ、そこに希望を置いて忍耐をして、この地上の歩みをあなたと共に歩み続けていくことができますように導いてください。151周年を経て新しい歩みを、どうぞ私たちがあなたにしっかりと従って築いていくことができますように、守り支えていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。